シギラジオ金座座の石山です。
石上です。
どうもです。
こんばんは。
はい、
はい。
9月1日です。
はい、
前回の超どうでもいい話の後にもう一回撮ろうかってことで、
そうですね、
今日もクソどうでもいい話を多分することになると思いますよ。
いやでも今日は僕は、うん、そうだな、今やってるゲームの話でもしようかな。
そうですね、ゲームの話ね、最近してますけどね。
そうですね、
うん、
結構いいですね、映画の映画系ポッドキャストなのに。
いやいや、ゲームと映画とゲームのポッドキャストって歌ってるから間違ってないでしょ。
でもさ、ジャンルとしては映画になってる。
だからさ、ジャンル選べない。
なんであんなっちゃってる。
あれ、アップルさんはね、
あ、勝手に分けて
る。いや、勝手に分けてないよ。ただゲームとかのカテゴリーと、
うん、
あとまた映画とドラマのカテゴリーがあって、どっちかしか選べないの、う
ん、あ、それで映画を選んだ。
そうそう。いや、じゃあゲームにする、今度から。
いや、ゲームいいや。
そんなにゲーム話してないでしょ。
うん、そうだ。
うん、だからほら、アマプロさんとかはゲームの方のカテゴリー。
そうだね。
うん、
あそこもゲームの話あんましてないけどね。
してないよな。
ほとんどしてないよ。
ファミ通信だっけ、う
ん、ファミコン通信通信。
うん、まあ、一応やってるじゃん。
うん、じゃあ、話す。
うん。
なんか。
でじゃあ、前回さ、スイス、うん、行った話したじゃん。そうそう、うん、でスイスで行ったゲーム屋の話聞きたいな。
スイスでね、
うん、
のベルンで。
ベルンでね。
いい街並みの中にね、
うん、
歴史的ないい街並みの中に一軒あったんですよ。
やっぱそぐわないよね、ゲーム屋さんって。どこの街
でこれも石山さんに見せてみ
よう。ヨーロッパではね。
はい。最大手、ゲームストップ。
やはりゲームストップ強いですな
あったんですよ、ゲームストップ。
世界中にあるな、ゲームストップ。
これあれを、もういい感じの街並みの中にこんな感じあるんですよ。
なんか、合わないね、やっぱ街並みにこのロゴが。
まあありましたね。
まあポップですよね、ゲームストップは、ね。
妻の冷たい視線を。
え、妻冷たい視線しちゃうの？
かわしつつ。
うん、かわした。
はい。かわしつつ。
俺もハワイで冷たい視線来たわあのね、え、あそこなんだっけ、まあいいか。あの、
カード、トレーディングカード屋とか？
そうそうそう。あの、一番有名なさ、あの、
うん、
ショッピングモールでさ、うん、まあ、あるわけですよ、ゲームストップは。やはり。
ありますよ、ね。
でこにでも。
やり
わざわざここまで来てっていうね。
それ絶対思ってると思って。
思うよね。
俺、だって、ニンテンドースイッチ持ってったからね。
鬼人ですね。まあでもさ、スイスのゲームショップ見る機会なんてまあないわけじゃん。
そうそうそう。
まあね。来たからこそ見たいわけじゃん。
そう。
でもゲームストップって大体世界中どこでもあるでしょ、
まあ、そう、大体同じですよ。うん、まあ、日本にないグッズとかがやっぱりあったりとかして、
はいはいはい、
それが楽しいですよね。
うん、
これほら、
お
これあれよ、こんなでかくてリュックや。
これって何の盾なの？
これはね、ゼルダのブレスオブザワイルドに出てくる木製の盾なんです
けど、うん、あ、これ原寸大だよね、きっとね。
原寸大ぐらいだ、
ね、の盾が、
盾のリュック、ね、
の盾が、
うん、
リュックなんだこれ。
リュック
を背負う。あ、かわいいね。
背負えるんですよ、これ。
その上にあるそのスターウォーズの方が結構気になりますけどね。
本当ですね。
うん、
ここでね、俺石山さんのお土産探そうかなって、
はい、はいはい、そういうことですよね。
T シャツが。
うーん、
でね、物価が高いから。
そうだろうな。
一時高いんですよ、全部。
へえ。
だから。
いや、いらない、いらない、
やめた。
あのね、高いお土産やめよう。
うん、
あの引くから。あの、面白い、まあね、こっちの方が面白いなと思って、ね、一瞬迷うでしょ。俺もハワイ行った時にあのピップボーイ、あわよくば買おうかな。
いや、クソ高いじゃん、だってあれ。
そう。なんかね、200ドルぐらいした気がするな。
でしょ、
うん、
いや、それはいらないよ。
やばい
よ。
うん、
まあまあ、こんなのがあったりとか。まあ、これあと、まあ、ゼルダグッズが、
はいはい、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドなんですけど、全部。うん、
これ何なの？
これはね、
ウォークマンみたいなね。
まあ、イヤホンですね。イヤホンケースだよね。
へぇ。
うん、マンが売ってたりとか、はいはい、こういうゼルダのスイッチの本体に貼る、
なるほど、
シールとかこういうの日本でないんですよね。
へ、
売ってたりとかして、まあ割と元気だけど、やっぱりプレステ4が、
うん、人気なんだ。
一番人気。
うん、
あとこのよくわからない、これもね、うん、5000円ぐらいするんですよ。
これ何なの？
これは多分十字キーと、
うん、
AB ボタンとちっちゃいモニターがついて
る。なんかゲーム、ちっちゃいゲームボーイみたいなね。
みたいなやつ。
そういう本体だ。
そうそうそう。
そういうハード。まあ
だから何個か入ってんじゃないの、ソフト。
まあインゲーム的なやつね、
うん。があったりとか。
ああ、イカも人気ですか。
イカはね、でもやっぱね、日本がダントツ人気だね。
うん、
イカも100万本突破しましたから。
妖怪
これよくない。
いいね、そのアーケード筐体のちっちゃい、
ちっちゃい版みたいな、
版みたいな、ゲームボーイぐらいの大きさでアーケード筐体の形してんだ。ウケるね。
いや本当ね、うん、買いそうになったんですけど、いかんせんこう現地のお金は妻と一緒にしてたんで、
ああ厳しいですね。これも5000円ぐらいするね。
普通にするんでちょっと買いづらいところがありまして、
これちょっと買ってほしかったな。
これちょっといい
でしょ、これだってすごい操作しにくいでしょ
きっと。
レトロアーケード、これ検索しても出ねえだろうな、
うん、どうだろうね。
うん、
まああとはね、
うん、まあ普通のゲーム、
ね、そうそうそう、まあ、ちょっとやっぱ DS のね 2DS なんで、うん、ちょっと違うカラーがあって、要はこれあれだな、ミなんだっけこれ、
ミ、
うん、まあいいや、
まあいいや、
うん、それなのがまあいい、
まあ基本的にでも EU 仕様なんだろうね。
そうそうそう、うん、あとはそんだけです。
はいはい、
はい、
やっぱチェーン店だからな、ゲームストップはな。
うん、そうなんです
よ。あんまり地方色はそんなない
よね。あんまりなくてね、うん。もうちょっと面白いグッズがあればいいかなと思ったんですけど、はいはいはい、まあ、なかったですね。まあそんな、あとね、ちょっと、先ほど、ニンテンドースイッチ持ってったっていうのは、うん、ちょっと俺やりたいことがあって、
うん、
あの、ニンテンドースイッチが発表された時の PV って覚えてる？
うん、全く覚えてないです。
覚えてない。
うん、
飛行機の中でさ、
はい、
ニンテンドースイッチ
の中でやってるとか、あったあったあった。
スカイリムやってるみたいな。
はいはいはい、
あれちょっとやってみたくて。
やったの？
やりました。
あの、全国的な白い目で見られたでしょ。あの、いろんな国の人からの白い目で見られたで
しょ。あの、僕のこ、ゲームストップもそうだけど、僕のツイッターアカウントにいろいろツイートしてますんで、うん、
ははは
ちょっと見てください、それ。
なるほど。
いや、そうだ。はいはい、あのね、スイスの話で恐縮なんですが、
はい、恐縮だね。うん。まあ言ってみなよ。
あの、羽田からね、うん、
はい、
12時間ぐらい。飛行機乗ってトランジットするんです、ドバイで。
え、ドバイ？
ドバイ。
へえ。
でさ、ドバイの空港がさ、
ほう
クソでけえわけですよ。
はあ、
でさ、高級ヘッドホンと抱き合わせのニンテンドースイッチ乗ってたりとか。
へえ。それ面白いね。
日本ではさ、うん、あの全然追いついてないのに。
ああ。そうだよね。日本ではいまだに手に入んない。
全然手に入
ん
ない、
うん。
まあそんなことがあって。
なるほど。
でね、そのドバイからスイスに行くときに、うん、エコノミーだったんですけど。
うん、
あのいわゆるラッキービジネス、
はいはいはい、席がそうあれダブルブッキングかな
そうだったことなのかな、まあそれかまあランダムで空いてる時にそ
う、いいね、初ビジネス、
いや初ビジネスじゃない、
あらこの野郎何回目なんだ。それ
はでもそれは2回目、
ビジネスなんか乗ったことない、
最初のビジネスはあのあの時キルビルの時ですよ。
あーおー、随分昔
昔でもそのエミレーツ航空っていうドバイのダブルの航空会社だと思うんだけど、うん、すっげえ豪華でさ、なんかシートがさ自動で動いてこうまっすぐなる、
はいはいはい、
で料理もコースみたいに出てくるし、超楽だって、なんだこのエコノミー、エコノミーはクソみたいな感じなんだけど本当に。まあまあそんなこと
が、まあまあね、
なりましたね。
それはまあラッキーで
したね。まあ一応ね取材してきましたよ、うん、
なるほどね、あ
のスイスのベルンのゲーム事情も
うんなるほど必要だったのかどうか分かりません。
ゲーム事情っていうほど見せていただけですけど
ね、俺3日ぐらい前までさ CM やってたのよ、
うん、
それこそスイッチの、
マジで、
うん、
何の
テレビで流れる用のコマーシャルだね、
任天堂の
任天堂スイッチの CM、
あ、
スイッチ本体の CM、
任天堂様の CM を、
そうですね、
なんで呼んでくれないんですか。
いや呼んでどうすんだよ普通の CM だよ俺らにとっては、別に誰か出るわけじゃない。
なんかこれ何ないの、ご機嫌情報とかないの。
それまずいだろ。
え、
まずいだろ、こんなとこで話しちゃ。
それ PA と
か、いや今 CM やったってことすら結構 P ですよ。
それそうですよ。
うん。
だ
あの何ていうの、何非常何情報
で、なんで言ったんだよ。
情報何ていうの言ったので喜ぶかなと思って。
喜んだよ。
うん、
もっと聞きたくなるだろう、だって。
後で話すわじゃ
ん。分かった。
でも特に面白いことないの何も。
だって本体の CM でしょ。
そうなんだ。だからそのさっき純ちゃんが言った PV あったでしょ。
うん、
みんながワイワイキャーって、
うんうん。
ただあれだけで、あれを撮っただけで。何もない。
なんだ。
うん。まあまあ、そういうやつですよ。
うんうん、なるほど。
でですな、まあ、残った時間で、なんかまあ、じゃあ、雑談しましょう。
うん。
ね。あ、で、なんか、まあ、じゃあ、ちょっと、さっき、純ちゃんのじゃあ旅行の話、
うん、
スイスでの話とか、俺の話するか。
じゃあ、何の話聞かせて。
ドラマをね、
うん。
まあ、映画もまあ、見てるんですけど、ドラマを見て、見てるんですわ最近。
海外ドラマ。
そう、ネットフリックスと、まあ、Hulu よりはネットフリックスかな。
何おすすめ？いっぱいあるから最近。
そうなのよ、
うん。
そこで私おすすめしたいのがですね、まずあのブラックミラー。
ああはいはい、
これちょっと前なんですけど。
うん、ちょっと前だね。
うん、
ネットフリックスでしょ。
ネットフリックスで第3シーズンからなのかな。第3シーズンだけネットフリックスで配信してて、
うん、で第3シーズンから見たってこと。
だからオムニバスだから1話ずつだもん。だからどっから見ても関係ない。
あ、
でまあこれは現代版、
うん、
なんて言うんだっけ、トワイライトゾーンみたいなさ、ちょっと不思議なことに巻き込まれた人たちの話、まあ、世にも奇妙な物語って言った方が分かりやすいかもしれないけど、うん、の、今のハイテクノロジーを題材にしてんのよ、
うん、
ですごいブラックジョークなのね、ものすごく。で1話目が、
うん、
テーマが、まあ、SNS だね今の、
うん、
のもっとさらに今後どうなっていくかっていうのを、まあ、シミュレートしたものをすごくハイセンスな映像で作ってて、うん、ものすごいブラックジョークが聞いてる、
うん、
で、2話目は AR
AR、はいはい、
まあ
拡張現実、
そうそうそう、オーギュメントっていうリアリティってやつなんだけど、うん、のをすごく意地悪に撮ったやつがあって、
うんうん、
3話以降は俺まだ見てないんだけど、うん、これちょっとちゃんと落ち着いた時に全部見ようと思ってとか言ってるとなくなっちゃったりするんだけど、
うん、面白いんだ
まあ、まず金かかってるのと、
うん、
まあ、クオリティはすげえ高いですよ、映像の。まあ、それこそ映画並み、うん、今映画並みっていうことすら、
まあね、
いう言葉を使うことすらドラマに失礼だけど、まあ豪華な人も出てるし、うん、非常に面白いです、ね、うん、で次がですな、ダークジェントリ
ーあ、それ知らないな。
私立探偵ダークジェントリーだったかな、
うん
うん、俺が今2回タイトル言った時2回とも席かぶせられたけどもう一回言っといた方がいいかな。
大丈夫でしょ。
大丈夫、はい、ダークジェントリーっていうのは人の名前なんだけど、
いいとね、
うん、なんかね、ちょっと俺もね見たのがちょっと前だから、うんうん、ちょっと今おぼろげですけど、
うん、
私立探偵だから、まあ、ミステリーになってて、
うん、
で1話目からすごい伏線を張っとくと、で全部で10話ぐらいあるんだけど、最後に向かってもうものすごい形で収束していくんだけど、その、うんうん、伏線がね、でその収束のさせ方とかも非常にSF 的で面白いし、で主人公のダークジェントリーっていうのがそのただの私立探偵じゃなくて、
うん、
その全体なんて言うんだっけな、なんとか論みたいなのがあって、うん、ちょっと俺も今パッとこれ話そうと思って今話し始めてないからちょっと思い出せないけど、とにかくその理論的に考えるんじゃなくて、その今起きてることはそのなんかその全体を通してのこう意味があることだから、
うん、
俺は別に推理する必要ないっていう立場の私立探偵なの、うん、何か俺が、まあ、何もしなくても物事は勝手にそういう風に就職していくだろうっていう考え方の私立探偵で、うんうん、そいつ自身何もしないのっていうちょっと面白い発想で作られてる。コメディだね。でも SF コメディみたいな。
うーん、
でそいつに巻き込まれる主人公が、うん、あれですよ、ビルボーですよ。
ああ、
イライジャウッド、
イライジャウッド、
うん、がやってるんで、うん、まあ割とそのちょいちょいちょっとちゃんとした
ビルボーじゃないよね。
あ、ビルボーはおじさんの、
おじさんの方だよね。
何バギンズだっけ、
なんだっけ、
まあいいか、
うん
うん、まあこんな感じで終始進んでいますってね
はい、
でもう一つが、
うん、
ストレンジャーシングスっていう。
ああ、それは知ってる。
知ってる。
あのね、見たい。
見たいでしょ。
うん、
まあ、80年代の
グーニーズ的なね。
そう、グーニーズとか、うん、スティーブン・スピルバーグの映画とかの雰囲気を、
うん、
まあ今のアレンジで作り上げてるドラマなんだけど、はい、まあ、これも全10話ぐらいかな。で子供が失踪した謎を追っていくんだけど、うん、友達たちで、
うん、
まあ、もちろんみんなで自転車で走っていくシーンとかも、まあ、ふんだんに盛り込まれた、
うん
う
ん、
もう良質のドラマですね。
いいですね。
いいでしょ。
見たい見たい。
で人が出てますわ、
ミノナライダー、
ミノナライダーが、うんうん、お母さん役で、まあいいんですわこれが。
ミノナライダーどう。
ミノナライダーね、
うん、
まあ往年のファンはちょっと辛いかな、
うん、
でも、ね、まあ演技はもう素晴らしいですよ。
あ、そうだね、
うん、
あ、じゃあまだね。
そうですね、ちょっと病的なお母さんというか。
あ、やっぱそっち、
そっち系ですね。でこれもまあ SF になってくんだけど、まあサントラが素晴らしくて、要はその80年代っぽい、
うん、
そのまあこれもさっきの言ってたみたいにトワイライトゾーンとか、
うん、
もちろん E.T. とかそういうのをもうすごく研究した音楽というか、
うん、
サントラだけでも聞いてほしいですね皆さん、
。
ストレンジャーシングスの O.S.T. で調べれば出てくると思うんで、 でそのサントラ聴いたら絶対見たくなるから。
なるほど。
こんないい曲使ってるあのドラマだったら絶対面白いだろうって気がしてくる。
みたい、
うん、ですね。
なるほど、
はい、そしてですね、
はい、
もう一つこれ最後ですね、
うんうん、
これは Amazon プライムビデオでオリジナルでやってる、うん、アメリカンゴッズ、うん、
あ
これ有名でしょ、
だ、ね、
町山さんもなんか紹介してたと思うけど、うんうん、これはね町山さんの解説とか聞いた方がいいですね。アメリカ の、
うん、
その民族がいろんな国から移民してきた歴史があるじゃないですか、
うんうん、
その辺を把握してないとちょっとついていけないかもしれないけど、まあそんなにね詳しく研究する必要なくてさらっとその予習だけできてればそのめちゃくちゃエキセントリックな演出なんですよ、全てにおいて。いろんなあの国からやってきた神様たちが、まあ、これから集っていって、でこれまだシーズン1しかやってないんで、まだ大きな展開はねシーズン1ではねそんなにしないんですよ。多分2以降でこれから大変なことになってくるんだろうなっていう予感だけ残しつつ、でもあの1話1話のクオリティもめちゃくちゃ高いんで、すっごい凝ったこといっぱいやってて、これはね絶対見た方がいいですよ。
どうですか、
あの映画ファンとかじゃなくても、うん、我々まあ一応映像に携わる人間じゃないですか、うん、センスとかがあの見といた方がいいなっていう気がします。まあ私のドラマ体験こんな感じですかね、
う
ん、この間ほらうちらが話したさ、
うん、
ゲームオブスローンでもさ、
うん、
7月過ぎてもう日本でもシーズン6
全部
でき7か、
うん、
出てますよね。
できたみたいですね。
そうですね。で我々はあれはスタちゃんだよね、
うん、
スターチャンネルに加入してないんで、
そうですね、
Hulu で見るためには12月まで待たなきゃいけない。
12月か、もうすぐ見たいんだけどな。
あそう、俺全然待てちゃうけどね。
オンデマンドで見れんのかな。でも俺だけ見てもな、
あ話さないといけないからね、
うん、
なんか見る方法があるんだったら教えて。じゃあお金払えばいいんだったらスタちゃんに加入してもいいんだけどね。
まあね、
ワウワウか、ワウワウ
スタちゃん、
スタちゃんで、
うん、まあ12月まで待ちますか。
まあでもいいしね。まあ逃げはしませんので。
はい。
っていう感じ。
はい
はい。
はい。わかりました。
で、しがみさんは？
僕はですね、
うん、
映画はもう全くと言ってほど、
うん、
見てないですね。
そうですか。
あ何見たかな、マンチェスタバイザーシ見て、
うん、
あと何見たか忘れた。もうそっから見てないです。
5月ぐらいだ、やっぱり。
5月ぐらい。
うん。
ちょっと暇だったんだな。
うん。
今見たいのいっぱいやってるんですけどね。
そうだね。
ワンダーウーマン
やら。ワンダーウーマンやら。
スパイダーマンやら。
ベイビードライバーとか。
あ、ベイビードライバー見た。あと、
だよね、
あれもジムジャムッシュのやつもやってるし。
あ、そうなの？
そう、名前忘れた。う
ん、俺さ、今すっげえ見たいのがさ、結構話題になってるさ、
うん、
ウィッチってやつ。
ウィッチ知らない。
なんか、
どんなやつ？
シャマランのさ、
うん、
ビレッジって映画あったじゃん。
あ、あったね。
不穏な。
シャマラン？もしかして。
いや、シャマランじゃない
です。
ごめんなさい、あの、うん、シャマランファンの石上さん。
いや
びっくりさせちゃった。
ファンっていうか、
サインファン。あ、違う、アンブレイカブルファンか。
そうだね、
うん。そのウィッチって映画が、うん、まあ、前編森で、前編不穏で、
うん、
まあ、ホラーなんですよ。で、そのセンスが半端ないらしくて、ちょっと見たいんですよね。
大丈夫？
何？
またあれ見たくならない？
何何？
この間俺が見た、なんだっけ。
あー、イットフォローズ。
イットフォローズ。
うん、まあ、どうなんだろうね、見てないのか分かんないけど、ね、見に行きたいなと思って、うん、公開感が少なくて、
あ、そうなんだ、
新宿武蔵野館とかしかでやってないの。
あ、ちょっと面倒くさいね。
そう、まあまあちょっと離れてやってんだけどさ。じゃあ、横浜のジャック&ベイティとかでもやってるのかな。意外とでもさ、ああいうなんかハイソな人が行くとこあんま行きたくねえんだよな。武蔵野館はいいけどさ、
武蔵野館はいいじゃん。
ジャック&ベイティとか行ったことある？
知らない、そもそも。
結構、いや、横浜のさ、もっと小金町だっけ、
うん、大
金町だっけ。昔ほら、だから、浜舞子のさ、
知ってる知ってる、
何て言ったことある、国際なんとか。
忘れた。
うん。あそこの跡地にできたさ、単館なんで。
あ、そうなんだ、うん。全然知らなかった。
あ、そう？俺、そこでしかやってないことが多くて、たまに行くんだけどさ、
うん、
割と年配の方が多くて、
うん、
本当に生粋の映画ファンみたいな人がいるのよ。別にその人たちに何か嫌がらせされるわけじゃもちろんないよ。ないけど、なんか俺、気に食わねえんだよな、そういう奴らが。
お前もそう。
お前もそう
だろ。めちゃめちゃよ。
同族嫌悪です。
そうですよ。
いいんですけどね。
まあいいんですけど。
偏屈な人間なんです、私は。
まあ大体。
まあ大体ね。はい。
そうですか。あ、で、何の話？
あ、で、ゲームじゃない。
あ、そう、ゲーム、うん、ゲームやってね。
うん。何やってんの？
あのさ、なんかすげえスイッチさ、うん、発売されて、うん、まあ、ゼルダもね、うん、相変わらず
やってますか。
やってますね、
はいはい、
今ね180、190時間ぐらい、うんうん、まあクリアしてね、遊んでるんです。まあそれあとさ、うん、アームズ
ね、あの腕がビヨンと伸びるやつ。
そうそう、あれもね、うん、買ったんです。
どうなん、面白いの、あれ
面白いんだけど、うん、そのまあ、あ、なんなんていうんですか、格闘ゲームをまあ任天堂なりに再構築して、
なんとなくわかる気がする。
そうそうそう、なんかまあキャラクターもセンスいいし、うんうん、いいんだけど、スプラトゥーンがその一月半後に出たんですよ。
あ、そうだよね。
そしたらもうみんな、
あ、どうなの、イカやってんの。
やってますよ、うん、イカ楽しいです、かわいいし。でもまあ、なんていうの、モードも追加されて、うん、まあいいんだけど、うん、まあ普通に面白いので、うん、チビチビやってる。
はいはいはい。
でちょっと面白かったのが、このクエスト・オブ・ダンジョンズっていうね、うん、
それはね、ゲームの名前、
ゲームの名前で、はいはいはい、Wii じゃねえ、ニンテンドースイッチで配信された、うん、まあどっちかっていうとインディーゲームですね。
はいはいはい。
でジャンルとしては、うん、こうローグライクっていう、
うん、
要は風来の試練とか、うん、はいはいはい、不思議のダンジョンシリーズみたいな、
自動生成されるダンジョンに潜ってって、アイテムを、まあ、どこまで潜れるかみたいな話。
そうそうそう、どこまで行けるかみたいな、
はいはいはいはい、
それのすごい試練の、まあ、お手軽版みたいな、
へえ、
感じ。
あれ人気あるよね、ああいうタイプのやつ、ね、
あれ俺ドヘタなんだけどすごい好きなのよ、うん、で試練っていつも買うんだけど、うん、全然奥まで進めなくていつも終わるんだけど、うん、ついつい買ってしまう。
あまりにもさ、うん、タイトルがさメジャーだからさ、うんうん、そのシステムのさゲームさ面白そうだなとは思うんだけど、うんうん、YouTube でとかでさプレイ動画見るとさ、あれほどつまんなそうに見えるもんないよな。
クソ地味だしね。
そうそう、やれたら面白いんだろうな。
すごい面白い。
わ、うん、かるわかる。
あのね、試練とかはなんかね、いろいろね、もうシステムが何作も出てるから、システムがややこしくなってて、いろんな要素があるんですよ。例えば武器を合成して、はいはい、あの強くしたりとか。
じゃ初心者はちょっと辛いか。
辛いと思う、うん、でもこのねクエストオブダンジョンはただ潜っていくだけ、う
ん
う
ん
うん、で、まあ、武器も拾ったり買ったり売ったりするだけだし、
なんか、ね、まあ単純なんだ。
そうシンプルで単純に夢中になっちゃう、熱中できるって。
なるほど。
でおすすめかな、
お、
はい、感じで
やってんの。それ
やってます。あとはね、なんだろうな、
実はこれ前々回に、うん、あの雑談の回が流れてると思いますけど、うん、あのゼルダのブレスオブワイルドの話を二人でしたんだけど、ちょっと石上さんのテンションがあの追いつかずにちょっとボツったんだよね。
なんでその話すんだよ。
そこも隠した方がいいの？取ったこと自体を。
いやいいっす、そこはいいっす。まあまあ、ね、ゼルダの話しようかなと思うんですけど、うんうん、ちょっとそのなんつうんだろう、あんまりこう深く、
もちろんもちろん、
なんかね、俺話しづらいゲームだなと思ったの。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、まあ今大人気でね、うん、世界中で売れてて、うんうん、あのまあゼルダシリーズがオープンエアーと言ってます、オープンワールドになった最初のシリーズなんだけど、普通に説明すると、うん、至ってシンプルのオープンワールドゲームでしか
なくて、それこそだからやってみないと分かんないってことなんだね。
そう、なんていうの、あのフォールアウトとかだとさ、面白いエピソードとかあるじゃないですか。
うんうんうん、そうだね、そういうのがない
ん
だ。
ないのよ。
あ、
で
空気感がいいってことか。
そう、あの何がいいかって言って、やっぱりね、今言ったりしますまさに空気感で、うん、そのマップの構成と景色の素晴らしさと、うん、そのなんか空気に漂ってる風とか埃とか、はいはいはい、そういうのがすんごくうまく表現されてて、
美しいゲームなんだね。
そうで、とにかく大地を走ってるだけで楽しいっていう、うん、そういうゲームなんですよ、うん、
とにかく評価高いしね、
評価
海外でも。
だからね、こうなんか個々のエピソードをいう感じのゲームじゃないんですよ。ないんだ。
それこそだからさ、うん、まあ、前回旅行の話したけど、純、
う
ん、ちゃんがスイスに行って山が素晴らしかったって言って、それ伝えたところでそれは素晴らしいとか言いようがないよ。見てみないと分かんないよ。写真で見たって大きさ分かんないしっていう。
そう、写真だ、ね、伝わんないから、うん、
ゼルダのそのブレスオブワイルドの話するんだったら、もうその世界にじゃあちょっと行ってこないと絶対分かんないよってことだね。
本当に本当に至ってシンプルなオープンワールドゲームでしかない。ただこの一個特徴といえば、うん、本当にどこでも登れるし、
はいはいはい、
あの絶対オープンワールドゲームっても行けない場所とか
必ずあるよね。
一切ないです。
ああ、すごいね、それ。
だからその崖の裏側にも行けるし、はいはいはい、あのだからそういう意味では新しいっちゃ新しいんだけど、うん、まあ
うん、それで何が面白いのって言われたら
言われちゃうと困る、
困るっていうね。
やんなきゃわかんない。
やんなきゃわかんないっていう。
じゃあちょっとかあの聞き方変えると、うん、クリアまでに平均どのぐらいかかるの、うん、どのぐらいそこで楽しんでられるのかなと思って。
いや、まあ、最短で今1時間切ってますけど。
それはまあ特殊な話でしょ。普通の人が、純ちゃんはだなどんぐらいでったの。
100時間ぐらいやってると思うな、うん。
クリアしたくないって思っちゃう感じだ。
そうだね。
クリアすると、その後続けられるの？
続けられる。あ、いや、一つ前のセーブに戻るんだった。続けられるんだったかな。
うん、
ただ、その、最後のボスはいるような状態で、始まる、
うんうん。
ちょっと直前に戻
る。あ、最後のボス倒しちゃったら終わっちゃう。
終わっちゃう。
あ、じゃあ倒さないで取っといて、遊べばいいってことなんだ。
そうそうそう。
そういう感じですね。
まあ、とにかくね、隅から隅までこう見たくなる。
よくできてんだ。
で、なんつうんだろうな。普通のさ、オープンワールドゲームって、うん、ちょっと違う目、ある目的があって向かってると、うんうん、なんかあるみたいな。
うん、まあ、ホールアウトなんか特に
そう、ね。そうそうそう。うん、で、それも、これも同じ。
はいはい、はい。そっちちょっと寄り道して。寄り道
して、で、何にもない場合もあるじゃん。
はいはいはい。
でも、なんかあるんだよ、必ず。
ブレス・オブ・ワイルドの方ね。へぇ、
もういろんなものがマップに計算されて散りばめられてるから飽きない。
素晴らしいですね。でも今のを前々回言えてればカットせずに済んだんですけどね。
いや、あの時はちょっと意気込んじゃって。意気込んだあれに何も考えてなかったから。
めっちゃ蛇口開いたのに水出てこなかったみたいな、そういうことだ。
で、細かい話しだすと。
サビみたいなのがいっぱい出てきたけど、ね、カスってサビが出てきたけど、ね。あ、錆びてんなこの水道管と思ったん
だ。細かい話しだすいっぱいあるよ。
あの、今日はもう美味しい水いっぱい出てきた。本当に。
でもね、今までの石原さんも何作かやったことあると思うけど、はいはいはい、もうほぼ別ゲーム、感覚としては。
まあまあ。
だからぜひ、あの、なんかスイッチ買わねえか。やってほしいんだよね。これやんないと絶対上がんないから、このゲーム。
まあね。
うん、
借りるとか貧乏くさいこと言ってないで買った方がいいんだろうけどさ、うん、
でもね、俺なんでこんな俺売れてんだろうって思って、
うん、スイッチが、
そう、スイッチ自体が、うんうん、でもとにかくこの携帯性がやっぱり便利すぎるね、う
ん、でも買えない人がいっぱいいるから携帯性もみんな実感してないよね。
まあそうか、
うん、だから、
うん、
作ってる数が少ないわけでしょ。
いやいや同じだよ。
じゃあ欲しがる人が多すぎる、
多すぎるってこと、
うん、
とにかく なんだろうね、これ
みんななんでそんな欲しがってんだ。今までゲームなんかしてなかったよね。
分かんないんだよね。スプラトゥーンの人気はとにかくすごいけど、
いや、イカのせいか。
イカのせいもあると思うけどね。
だから俺別に今スイッチ全く欲しくないとはさすがに思わないよ、
うんうん、
けどスイッチ買った後やりたいゲームはゼルダ以外は全くないんだけど。
ゼルダだけやれれば十分ですよ。
そうっすか。ゼルダ専用機で
もいい。これで、
うん、
まあ今俺だから200時まだ全然集める要素が。
あ、ゼルダのね、
うん。あと100時間ぐらいはできそうな感じがするんだよね。ね、
いや、さっきのね、空気感って話だと、うん、思ったのが、VR でさ、
うん、
かけてさ、没入したらさ、なおさらその空気感に浸れるじゃん。やっぱさ、どうしてもさ、その、それこそ旅行行ってみなきゃ分かんないっていうのがあって、うんうん、画面の中ではその空気感いいかもしれないけど、うん、その中入りたいよね、やっぱね。
いやー、そうね。
だからさ、今後 VR がねどんな風に発展していくのか分かんないけど、空気感をうまく伝えられるようなゲーム、それこそゼルダみたいなさ、だってオープンワールドのゲームって今までいっぱいあったけど、そんなこと言わしめたゲームってなかなかないわけじゃん。
これ確かにゼルダは VR でちょっと入ってみたいっていう感覚があるね、はいはい、
だからそういう微妙な繊細なそういう風の流れとか、その表現したようなゲームを VR で今後出たら、そんなにクオリティ高くてやる要素がいっぱいなくてもいいからさ、
うん、
そこに行って気持ちいいみたいなさ、
うん、
よくさ、SF 映画でさ、宇宙船とかにさずっと乗ってる人がさ、そのイメージルームみたいなの入ってさ、
うん、
森の中に地球にいる感覚を味わって、うんうん、それがプッと切れると宇宙船でしたみたいなシーンよくあるじゃん、
う
んうん、
あるある。
VR でそれできるよね。
まあそうだね。
行ったことない場所にさ、だから旅行、うん、それこそスイスにさ、行ってさ、マッターホルン見れたりとかするわけじゃん。
まあ、
まあ、それが良しとするかっていうのはまた別の問題よ。うん、でもなんかそういうことに使えていくのもいいかもしれない。だってみんながみんなさ、うん、その富士山登れるわけじゃないし、
うん、
もしかしたら体の不自由な人もいるかもしれないしさ、そういう人たちが VR でね、まあ、いろんな場所に行けたら面白いよね。うん、空気感っていうのはすごい、これからキーワードかもね。
うん、
なかなかどうして。
あれだよね。
フォールアウトもスカイリムも、
ね、VR 化
でしょするから、うん、まあちょっとね楽しみだけどね。
ああ海外でほらあの VR 値下げしたでしょ。
したね。
PSVR ね。
にしな。
日本でもね値下げする。
気持ち悪いな。でも石山君今いいけどさ奥さんと話すね、うん、月1回しか、
ね、その問題だよね。
俺は
その辺もあのドラマブラックミラーで描かれますからね。
そうですね。
もうみんな慣れてるのよ未来では。
もうさ、うん、VR さ家で夢中になっててさ、うん、妻が帰ってきたことに気づかず、うん、
まあヘッドホンつけてますからね。
勝手に入ってきて、うん、俺やってる様を見られた時を想像したらもうゾッとしますよね。
一番ホラーだよねそれ。最強のホラーでしょそれ。
一番やっちゃいけない
そうだね、
やつじゃないですか。
でもその事故はもう多分絶対起こるよね。
起こるよ。だって今なんてさ VR のさあの AV もさすごい売れてるわけじゃないですか、
う
ん、
そうだろうね。
だからもうさオナニーしてるのお母さんにさ見られてるさ
もう今各地でそういうことも
起きてますよ。
だってあれ PSVR はさ今まあ値段もまだ、まあそこまあ、安いと思うけど、うん、俺らはね、うん、一般的に見ればまだ5万以上するわけだから、まあ、
高いよね。
高いもんだし、うん、まあ、それあっちもあっちで品薄だからね、うん、なかなか手に入んないでしょ。ただあの iPhone を使ってあの VR 見る、うんうん、簡易 VR みたいなやつあるじゃん、ね、あんなん1000円とか2000円とか言ってるからね、う
ん、でもあんなんじゃ
いやもちろんもちろんでもどんなもんだべっていうさ子供たちですよ。
まあね
血気盛んな、まあ、主にエロに対して大変ですよきっと。
大変ですよ、
うん。俺ら神社のね境内でとかさ河原でエロ本拾ってた青春とはもうわけが違うわけですよ。まあ本質的にはあんま変わってませんけど
ね。まあ、まあね、どうなりますかね。まあ欲しいね VR は。
VR 欲しいね。あれよだから歌丸さんがさ
あ
やってるじゃんラジオ
マイゲーム、
そうそうそうそう、ソニーの提供の、
聞いてますよ、
うん、あれ面白いね。
面白い、
うん、
誰の回が面白かったかな。新しいショコタンの回結構良かったけど、
ね、あまだ聞いてないや。
あのドラクエ AI を、あ俺ねドラクエもやってんです今。
あ今って12?11か売れてるね
3DS 版を、
うん、みんなやってるみたい。
本当はねプレステ4版買いたいんですけど、
うん、
あの持ち運べないんで。
そうかそうか。
あのうちのね、
うん、
妻もあのスプラトゥーン2やってるんですよ、
うんうんうん。
だから地方ロケにスイッチ持っていけないんですよ。
ああ、なるほど。
その感じ。
じゃあ白い目で見るなって話だよね。
え？
白い目で見るなって話だよね。
いやまあそんなに見てます、まあ、
見るな。
ただね新婚旅行中にね。
まあそれはね。
わざわざゲーム持ってきてやるかとか。
まあね。
あとそのわざわざゲームストップに行かなきゃいけないのかっていう話になった時の、
うん、
普段はねやっていいよ、まあね。口ではやっていいよ。
まあね。
うん、口ではね。
はい。まあ99人は。白い目で見るわな、それじゃ、
ね、うん、そういうもんで、そういう風に思っとかないとダメだっていう心構えの話です。
じゃあ選ばれしポッドキャスターの我々としては、は
い、そうです。
やはり、
はい、
断固として、
そうです。
なんだろう、PSVR で、
はい、
エロビデオを見るという活動をね。
俺今日ちょっと想像してたんですよ。
何をだよ。話の流れからいくと想像の内容がやばいぞ。
PSVR をいかに隠しながらやるかっていう、うん。
それ考える、ね、
想像してたんですけど、
うん、
成立しなかった。
不可能だと
僕の頭の中でまだ成立しないです。いい案募集します。
そうだね、
はい、
うん、それはね皆さん、まあ、考えてるからもしかしたら抜け道があるの
か、持ってる人の体験談を聞きたいね。
あいいです ね、あそれ募集しようよメール、
ね、うん、あとさ PSVR とかで映画とかも見れたりするわけでしょ。
そうだろうね、
うんうん、その話とかもちょっと。
なるほどなるほど。
VR
買った人
そう
のお話をあのメールでください。
多分ね、
うん、
極めて少ない、
うん、まずメールくれる人が数少ないのに、
ゲーム好きな人が
これ映画のカテゴリーだからみんな結構ゲームよく分かんないですけど聞いてますみたいな、
ね、まあ、でも一応募集しましょうか。
そうですね、はい、何の募集。私の VR 体験。
そう私の VR 体験。
あいいですね、
いいですね、
じゃあください、
ください。
もうメールアドレスも言いません。
はい、
はい、
あのハッシュタグとかでいい。
ハッシュタグであのツイッターの方でね。
ツイッターのダイレクトメールでもいいし、はいはい、ハッシュタグでもいいし。え、ハッシュタグあんの？うちが。
ないですね。まあ、あの適当に作っていただいていいんで。やる気ねえな、おい。
適当に作ったら見ない可能性あるからね。
あ、そうか、俺らがな。
そう。だから、作んなきゃいけないんだよ。あ、金ラジはダメなんだっけ？
いいよ。
ハッシュタグ金ラジ。
カタカナでいいの？
金ラジカタカナ。
よし、じゃあ、ハッシュタグ金ラジで。
かぶってる金、ある？
一応、ハッシュタグではない。
ない？
うん。なんかね、地方のね、ラジオでなんかあるらしいんだけど。あ、ほう。まあまあいいっしょ。
じゃあ、いただきましょう。
いただきましょう。
ハッシュタグ金ラジ。
お、じゃあ。今初めて我々のハッシュタグができた瞬間じゃない
です
か。そうですよ。120何回目にして。素晴らしいですね。
ハッシュタグ金ラジで。
で、私の VR 体験。
はい。
この映画ファンたちに向けて。
そうです。映画ファンの VR。
あのね、パイがもうね、パイが小さくなりすぎてね、今。みじんもないよ、今。そのパイ。
やっぱりないから。
ない。
まあ、でも募集します。
まあ、募集しましょう。
そこをあえて。
まあ、あの、メール万が一来たとしても、うん、あの読むの4ヶ月後になるん で、
そうです、ね、
申し訳ない。
あとで、ね、来なくても慣れっこです。
あ、そうですね。あの多分4ヶ月後我々も忘れてますね。
でもさ、うん、ハッシュタグ決めといて、うん、こういう募集はさ随時できます
、ね、あ、いいですね。
いいんじゃないですか。
いいですね、
はい。
まあ、ラジオっぽくなった。
なったね。
4年目にして。5年目か。
学んだよ。
あ、4年目か、
うん、メール集めるときはテーマを決める。
うん、
結構あとハッシュタグを考えて。
よし。
どんだけ。
ギャグにもなんないな。
なんないですね、うん。もう恥ずかしいですよ。
さっき言ってたさ、うん、歌丸さんの VR の、いやソニーの、あの番組、うん、あのいろんな人出てるけど、
うん、
あのラムライダーさんってさ、
うん、
出てたでしょ、
うん。
あの人俺同い年なんだけどさ、
あ、そうなの。
あの人の曲作る曲全部良くてさ、それこそさっき、あ、まあ、前回話したのかな。やついフェス。
うん、
行ったって言ったでしょ、
うん、
あのエレキコミックのやついさんがやってるイベントで、
うんうん、
でエレキの2人と、
うん、
その片桐さんでやってるエレカタで、曲出してんのよ。危険日チャレンジガールズっていう、
うん、知ってる
ユニット組んでて、そのアルバムが出たのよ、まさかの。
あ、そう。
でそのアルバムが全曲ラムライダーさんが作ってる曲なのね。
あ、そうなの。
で、あ、いいんだこのアルバムが。なんかこうくだらないさ企画かと思うじゃん、
うんう
ん。まあ、侮れがたしよ。
へ
え。おかげでいろんなアイドルとあのコラボしてたりするんだけど、うん、最近アイドル結構好きになってきてるからね俺。なんならなんならば
すごいね、
うん。でそのやついさんのイベントっていうのが、
うん、
もうロックバンドも出れば、
うん、
あのアイドルも出ればっていう感じでいろんな人が出るからさ、
うん、
いろいろ見れるのよその1日で。もうちょっとアイドル好きになってるからね今ね。
アイドル好きなの。
もともと好きじゃないですけど、
俺もちょっとアマちゃんの時そういう感覚を味わったけど。
ああ、もう抜けた。
抜けちゃったね。
そうですか、
うん。
まあ、とにかくね、ラムライダーさんの作る曲はね半端なく良くて、あの人もなんかラジオやってるみたい。ギャラクシー、オーディオギャラクシーっていうのかな。
ああ、そうなんだ。
まあ、詳しく俺も追ってないですけど、まあ、あの同い年、今年だから39歳なのかな、
うん、
1978年生まれなんで、
うん、
あの親近感を覚えて、
なるほど、
あの聞いてますよ。
うん、なるほど。いいですね。
あ、ねえ、残り時間もさ、あと3分なんですけど、
はい、
あれ大事なこと忘れてたわ、俺らにとって。
何？何？
あの宮崎駿先生。
あ、
長編映画復活？
これは石山さん。
大ニュースですね。
拍手じゃないですか。
拍手しますか。はい。あ、あの拍手中音量下げていただいた方がいいと思いますけどね。
そっち下げろや。
あ、俺が下げりゃいい
の。そうですよ。
じゃあ下がってたかもしれないし、もし下がってなかったらサボったなと思っていただければ。
いやいや、もうね、これはもう、ね、
めでたい。
もう、もう、早尾先生はもう、
うん、
作ってないと死んじゃうんで、うん。
多分ね、無理なんだな。
もうね、老いていく一方なんで。
だからさ、いや、俺、それでね、また、皆さんが映画作ってくれるのは大変喜ばしいですよ、
うん、
もちろん、うん。ただ怖いのは、
うん、
未完で死ぬパターンがこれから出てくるってことでしょ。
それはある覚悟でやるって言ってるから。
そうなんだ。
そう。
で俺ね、返す返すも、
うん、
あの手塚治虫先生に、
うん、
火の鳥を仕上げてから死んでもらいたかったなっていうのがあるんですよ。なるほど。まあ、あれでほぼ完成だっていう人もいるけどね。
まあね、うん、まあね、でもさ、しょうがないよねそれは。
あの未完ってすっごい燃やつくよな。
燃やつく。
あのたまにさ、なんていう小説だか忘れたけどさ、
うん、
作者死亡のためここで終わりですみたいなこと書いてあるやつとかあるわけじゃん、
うん、
絶筆とかさ。 怖いんだあれ物語が現実に侵食されたみたいですごく怖い気分だ。
まあでもしょうがない。
しょうがないよな、
うん。でもそういう覚悟でやるから僕らもそういう覚悟で見なきゃいけない。
命がけだなこっちも。
そうですよ。
こっちも死ねねえぞって話なんだから。
からもしかしたらあの3あたりが後継いで、
うん、まあまあまあある
かな。やるかもしれない。でも一番気になるのは何つくんだろうっていう。うん、
だからさ、風立ちぬみたいなのもう一回作られたらたまらんわけじゃん。
そうだよ。でもあれはさ、うん、もうほぼ
もう宮崎駿そのものだから、あの作品っていうのは
衣装みたいなもん
でしょ。だから衣装みたいなもんだな、確かにな。でポニョの前って何だったっけ。
ポニョの前は千と千尋。あ違うな、あれだ、あれ、あのハウル。
ハウルか、
うん、
そうかそうか。じゃあ俺ポニョが出た時、うん、あもう作りたいもん作ったから、うん、こういうなんて言うんだろう、まあなんて表現したらいいか分かんないけど、少しいやソフトな感じの作品、
うん、
あんまりこうそれほど考えずでいいんじゃないですかっていう、力の抜いた作品をこれから作っていくのかなって思ったわけよ。もうあと余生をね。そしたらポニョはポニョで結構なもんだったじゃん。
そうだね、
うん、で風立つので本当にやりたいこと全部やりましたってなってるから、ちょっと小品を作るんじゃないかなと思って、
うん、まあそうじゃない。あとね、
ハラペコアオムシみたいなさ、
どっち系
わかんないけど、
でもなんか鈴木さんがさ、
うん、
あのまあ本当かどうか知らないけど、うん、いつものね、
うん、
あのサービストーク、
まあ、ギフトトークだね、あの人のね。
もしサービスやるならね、
うん、
まあもう指導してる段階よ、
うんうん、
だからもう今回はジブリの本当に自主制作、
うん、
もうジブリで全部お金出してやれる範囲でやるっていうような作品にした方が面白いんじゃないかみたいな。
まあじゃあ小規模ってことだ、
いうことかもしれない。
だから長編と言いつつ1時間ぐらいじゃないか。
そりゃないでしょ。
だ無理か、無理、劇場が許さないか。
だから何つくんだろうなっていうさ。
うん、でもってことはお金は安く済まそうとするってことは人件費じゃん、うん、ほとんどアニメなんて、
うん、
だから人が少なくてもできるようなアニメーションでしょ。だから絵のクオリティをもう簡単にできるような感じのものにしてるんじゃない。それこそ色とかも少なめで、
それこそさ、
コマを落として
今っていうか美術館に作ってたさ、
うん、
ケムシのボロ、
でそれそれそれ、そういう感じよ。
CG 全部 CG でやってた、うん、ああいうのを対応してやるのかもしれない
だろうね、
うん、
だからその延長かなって俺も思った。あの美術館用の小さい作品の、うん、なんかなんとかの塔みたいなのなんかあったじゃん。ゴロちゃんも最近なんかやってっからな、あれなんかアニメ、
あの
NHK かなんか
あのやつやってる、あのその山賊の娘の、
あそれそれそれ、アーニャみたいなやつ、
ローニャ、
ローニャね。あれきつかった、ちょっと見たんだけど。
俺もちょっと見て、でも俺ゴロちゃん好きで応援してるから、
まあね、
見切ろうと思ったけど、もう2話目ぐらいでも
う厳しいよね。うん、
あとさ、手島
葵ちゃん、
葵ちゃんの歌も合ってなくてさ、
うん、手島優じゃないよね、
手島葵だよね、
あ、うん、手島優は違う人だ、うん、合ってないんだ、
うん、
あれきついな、
ちょっとね、
俺すげえきつかった。
分かんない、最後まで見てないけど、
まあね、
うん、
なんなら俺、だってワンシーンしか見てないの。テレビつけたらたまたまやってて、
やっぱり CG キャラのね、
うん、
躍動感のなさ、
やっぱりね、話がどうとかじゃなくて、うん、まあ、話も厳しいんですけど、そうそう、あのアニメーション動かすっていうのはね、センスなんだなと思うよね、あれ見るとね、
うん、
逆に早尾がやってることって何気ないことに見えるかもしれないけど、天才ですよ。 あれ見たの、そういえばメアリーと魔女の花、
見てない、
見てるわけないか、
それも見たいんだけど、
だああいう一見ジブリっぽい絵で見ると、うん、やっぱり違いがもろに分かるというか、
まああれはでも背景とかすごくいいんだけど、うん、やっぱりそのキャラクターの機微というかね、うん、そういうのがやっぱ表現しきれてないって言われてる
よね。そうだよね。でもマルさんってさジブリの人たち使ってアニメ作ってるんでしょ。
そう、
だからアニメーターはね、
俺的にはね、
うん、
まあ、見てない段階で言えるのは、うん、あれを見た時すごい嫌だったの、
うん、
なんでね、
うん、
いやジブリやめて、
まあ、そうなんだよ、
宮崎駿の同じ絵柄で同じようなことを追いかけるんだと思ったんだけど、彼らのインタビュー聞いてるとまさにジブリを作りたかったんだって
、うん、志がね、
そうだからまあそういう、そう初めからね、まるっきりそういう意味でやるんだったらまあいいのかもしれないけど、でもなんかどうなんだろうな、うんうん、
今さ割とさ、まあ、去年君の名はなんかが結構ヒットしたじゃない、
うん、
あの若手と言って差し支えがあるかもしれないけど、うん、あの世代のアニメーターの競争結構集まってきたね。
そうだね、うん、そういう意味だね、
やっと来たかって感じ。もっと早く始まってた、ポスト宮崎が始まるかなと思ったけど、
まあ、もう俺らポスト宮崎じゃねえと、俺だっていう人たちが増えてきてるよね。
そうだね。
まあ、オリジナリティってさ、難しいことだけど、まあ、あの湯浅さんとかさ、
うん、
あのん、夜明けを告げるルーの歌、今年は夜は短し歩け乙女、うん、あのすごい好きな小説なんですけど、あれのアニメ化もあって
結構いっぱいいますよ。だってい
ますよね。まあ、神山さんもまだ元気だし、
うん、そうだし、あと超星玉宝座さんもそうでしょ。
そうだね、
うん、あとなんだっけ、メアリはなんだっけ、
だから米林、
米林
さ
んとか、
うん、うん、
うん
うん、まあまあまあ、
あと新海さんとか、
まあそうだね、
うん、
まあ新海さんとかね、うん、ああそうなんだ、うん、
どうでしょうだ
って、まあそうだな、うん、まあ安野さんだってね、分かってっては言えないかもしれない。
安野さんちょっと違うでしょ。
ちょっと違うか、
うん、
そのレースとは違うか、
うん、
コンさんとかも生きてるやな。
まあコンさんとかは安野さんを同じ世代、
まあまあね、
うん、
そうなんだよな。森本浩二とか何してんだろう、
何してんだろうね。
ね、あのショートピースに参加してたかな。
してたかもしれない、
うん、大友とかね、元気やってんのかね。
もう撮ればいいよね、また
ね。スチームボーイとかさ、まあいいや、それはね、
うん、それはいい
っす、それはいいっすね、
はい、いいですね、
はい、終わりかな、
そうだね、今日
は、うん、
まあ取り留めないだったんでしたけど、
取り留めなさすぎだよ、
こんなもんよ、こんなもん。
あ、そうだった、ずっとそうだったわ、
ずっとそうだよ、
斎藤和義じゃねえけど、ずっとそうだったんだ、生田さんだ、何今更言ってんだ
って。そうだよ。びっくりしちゃった、今俺。
なんだったら、いつもは面白いのにみたいな雰囲気出したの
よ。そうそうそう。出してた、今。
出したな。
びっくりしちゃった。
反省だよ。
うん。
うん、あ、
え、
もう、時間ないけど、ちょっと、ね、
いいよ。
言っていいですか、
うん、
あの、石山も最近ゲームはやってないですけど。
やってないの？
あの、アンチャーテッドだけクリアしました。
ああ。
あの、素晴らしい大傑作でしたね。
よかったでしょ。
はい。それだけお伝えしたかったです。
ダウンロードコンテンツっていうか、もうパッケージも、パッケージされるみたいだけど、
スピンオフの、
スピンオフね。
あの、女の子2人のやつね。女の子っていうか、
なんだっけ
名前忘れちゃったな。
あの子好きなんだよな。
あの、傭兵部隊の隊長の子でしょ。
そうそうそう。
凝って年齢じゃねえけど。
あと、2と3
に出てた。2と3に出てた、あの、元彼女。
そうそうそう。ケツがいいね、
ケツが。ケツがね。
うん、
あの、2人とも、2人いて2人とも名前を思い出せませんけど。
そうですね。
まあまあまあまあ、
まあね、
名前出たからどうだっていうラジオじゃないんで、うん、
ゲームの話もちょっとしたかったけどね。 E3 の話とかもしたかったんだよ。
もう腐ったぜ、その話題は。
腐ったな、
カビが生えたで。
でもさ、 E3 結構いいゲーム、まあいいや、やめよう。
あったの？
あった、一本だけあった。
うん、
まあいいや、
いいの、
うん、広がんないから大
丈夫です
、
うん、いいね、
はい、はい、じゃあ終わります。
終わりますか。
じゃあもう一回最後に言っておきますよ、
うん、
ハッシュタグ金ラジ
お、よろしくお願いします。
映画的 VR の世界、難しい。 VR 持ってる人の感想ください。
はい。じゃあ終わりますか。
はい、
はい、
よいしょ。
ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
はい、ボンクララジオさんのラジオを聞いて漂流教室漫画全部読みました。面白かったです。はい、さよなら。